前に出た思いを取り払って次の思いを起こすなんて人は誰もいない。でどこ行ったのか知らないじゃん。いつ消えたのか知らない。それくらい引っかかりがなく自由に縛られずに苦しめられずに生活してる。そういう実態が空と言われる響きじゃない。そうすると八万四千どこじゃないじゃん。数えたら数でそうやってあげるんでしょうけど、そこばくあるべしって数えきれない。手当たり次第そうだね、みんな。これで終わりじゃない。悟空の魔力で終わり。覚えることじゃないよ、だから。聞いて、あ、なるほど、そういうことなんだって覚えることじゃない。自分の本当の様子がそうなってるっていうことを自分で自覚をして、使える人になるってことじゃない。自覚をするのにどこかから学んで持ってくる用はない。全部そういう出来栄えで活動してますから。それで修行が必要なだけじゃない。そこに物が本物があるんだけど信じられないんだね、その信じられないことが情けないだけじゃない。なんで信じられないかというと人が立つからですよ。自分というものが立つから物とどうしても別々になる。一緒になった時に信ずるようがないじゃん。お茶飲んでる時にお茶本当に飲んでるかって信ずるようがないじゃん、ね、握ってる時こうやって本当に持ってるか信ずるようがない。みんな一緒になってる時に信ずるなんてようがないじゃん。不信感なんかどこにもないもんね。疑う余地がない。そういうことが修行の上で決着をつけるわけですよ。だからたまには常ってみなさいって言うじゃないですか。まあそれで大体終わりなんですよ。それでここで、改めて教材を一つ提供しておられるね。釈教禅師と聖堂の智道禅師との二人の間で交わされた問答話ですね、やり取りが挙げられています。ざっと今読んだんだけど、 あなたは悟空というものをつかんだこと、即手ですね、掴むということできるのか。解するや下に、書いてあるかな、そういうこと。そしたら聖堂曰く、はいって言ってるんですね。即手せんことをゲス、掴むことができますって。悟空を掴むことができる。じゃああんた どういうふうに掴むんだって。言葉だけじゃ掴むということができてるかできてないかわからないから掴んでみせろって言うんでしょ。したらこうやって掴んで、ね、ここを掴んでこんなことした。でしたら、 何時国王を即戦こと受けせず、お前国王をつかむこと知らないな、国王をつかめてないな。だから兄弟子の釈教前日ですかね、聖堂が素品祖母さんが即する、あなただったらどうやるんですかって、聖堂し聖堂が鼻腔を飛びて引く、鼻をつまんで引っ張ったということですよね。その時に鼻を引っ張られた聖堂が陣痛の声を出している。